ヘブル書2章3節、私たちがこんなに素晴らしい救いをおろそかにした場合、逃れられないということ。イエス様の死によって私たちは救われてます。皆さん救われてますよね。イエス様の十字架によってみんな救われてます。この救いは、はじめに主によって語られ、救いを聞いた私たちが確信する。神様も印と不思議と力ある技によって聖霊が証しされてます。だから救いを私たちは聞いてる、そして確信して、神様もその印と不思議と力ある技によって聖霊が証しされてるということがここに書いてあります。私たちは救われてます。神様によって、その不思議な力によって私たちは自分が救われてるということを知ることができます。私たちが救われてるのは、神様が私たちに関わっていてくださる。私たちが自然界を見るとき、本当に不思議な力ある技を私たちが信じることによって私たちが救われているのだということを確信します。そしてここヘブル書2章に出てくることは、神様、そして御使い、そしてイエス様ですね。今読んだとこですけど、しばらくの間イエス様は御使いより低くされた。それは人間となられて地上に降りてこられたからですね。そしてイエス様に死の苦しみがあって、その栄光と誉れの冠をイエス様は受けられました。イエス様の死は神の恵み、すべての人に与えるためです。そして神は私たちを栄光へと導いてくださる。私たちが救われるために、イエス様が多くの苦しみを受けられた。それがすべての目的。イエス様にとってふさわしいことであった。これがヘブル書2章に書いてあることですね。イエス様は私たちのために死んでくださった。その理由がここに書いてあります。私は何をお話ししようかなと思ったんですけど、やっぱり私は自分には聖書しかないかなと思いました。長年教会に行って神様の言葉を聞いて、私にはこれしかない。まあ皆さんもそうだと思うんですけど、世の中の、ものはあまり楽しいとは思いません。年を重ねるとそうなるかもしれないです。つとむさんのことで忙しくしているので、遊びに行く暇とかあんまりないですね。孫の野球も見たいけど、それもできないでいます。私の人生は楽しくないかといえば、そうじゃないです。楽しいですね。つとむさんのところへ、主人のところへ行くのも喜びです。ホームで多くの人と会うことも楽しいし、本当にみんなによくしてもらってます。聖書は私の人生ですね。木曜日、ローマ書を学んでます。教えられることばっかりです。へりくだりなさい。教えられないとわからないことがたくさんありますよね。聖書を読まないとわからない、わからないですよね。人間関係にぶつかることもあります。でも聖書が教えるのは、愛しなさいっていうことです。 本当に聖書の言葉を実行するのは難しいと思います。聖書に書いてあることは昔々の物語ではありません。今も通じることです。愛の書物ですね。自分を愛するように隣人を愛しなさい。難しいけれども聖書に書いてあることです。皆さんは隣人を愛してますか？ちとむさんとも若い時は喧嘩をしたかもしれませんけれども、だんだんお互いに信頼するようになって、ちとむさんが後半になってからは食料品を買ってきてくれたり、私が喜ぶことをしてくれました。本当にその時は助かりました。ちとむさんが若い時は食料品を買ってきたりとかそういうことはなかったんですけど、でもそういう食べ物を買ってきたりいろいろしてくれました。ちとむさんもクリスチャンだから外で飲むということはなかったですね。喧嘩もほとんどなかったです。本当に私に対してよくしてくれました。本当に隣人を愛するっていうこと難しいですけど、本当にできることだと思います。私は3カ所のバイブルスタディをしています。一つは奥田洋子さんところで、まだ神様を信じてない人が2人おられる。でも半分はもう信じておられるかな。奥田さんとこの家で5人でやってます。もう一つは早苗さん、優子さん、奥田さん、私4人で木曜日このローマ書の今読んでもらったところをやってます。もう一つはタカさんとやってます、バイブルスタディで。伊勢子さんもやってたんですけど、彼女はどうもしたくないらしくて、今はタカさんと聖書研究をしてます。聖書は私の人生です。中学の頃からずっと聖書を中心とした生活をしたいと思ってます。やはり若い時に覚えた聖書はずっと頭の中にあると思います。今日はこのバイブルスタディの中からお話をしたいと思います。はじめに毎週木曜日4人でやってるローマ書からお話ししたいと思います。ローマ書は本当に奥が深いです。教えられることがたくさんあります。皆さんは聖書をどのように読んでいますか？信じて読んでいますか？私は中学の頃から読んでいますから、疑問はあまりないです。そのまま受け入れます。聖書は神の霊感を受けて書かれているので、疑問もあまりありません。皆さんは聖書をそのまま信じて読んでいるでしょうか？難しいことの一つに、へりくだるっていうことです。おそらく聖書の言葉はぐさっと突き刺すものがあるかもしれません。それで親しみが湧かないかもしれないですね。聖書の言葉を行うことは本当に難しいかもしれない。私が聖書に親しむのは兄の影響です。兄は聖書を知り尽くす感じでいます。兄は神学校で学んで、その教えに導かれたのだと思います。おそらく神学校での教えは素晴らしいものだったと思います。聖書に忠実であるということじゃないでしょうか。木曜日に366日元気が出る聖書の言葉という本から、お話ししたいと思います。その、 岩本恵之先生の本です。これは前に私がお話ししたことなんですけど、その本に書いてあることをちょっと言いますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が望んでおられることです。私たちはどのような祈りをしているでしょうか。私はキッチンでお皿を洗いながら、神様感謝ですと祈ります。私たちはすべてのことに感謝できるでしょうか。つとむさんが癌になって何人かの人が毎日祈ってくださいました。本当に感謝です。その祈りが聞かれてここまで来ました。祈りは聞かれると確信します。喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい。全部できなくても自分のできることをすればいいと思います。祈りたいという人は祈ったらいいんじゃないでしょうか。真実に生きることは自分の存在を危うくすること。正しいことを言っても理解できない。イエス様は真実を語りました。でも拒む人もいたし、ついてくる人もいました。神様を信じていても絶望する。私たちは律法に縛られたら罪の意識に苛まれる。神様を信じていたら希望があるというわけではない。病に倒れたり、失敗や罪に絶望する。私たちは弱い人間です。神様は弱い私たちをいつも励まし、愛を持って接してくださいます。イエス・キリストの命、それは求める者に救いを得させる神の力です。私たちはイエス様によって罪が許されてます。でもある人は罪が許されているなら罪を犯してもいい。なんか変なことを変なことを聞くことがあります。私たちはイエス様によって罪が許されてます。だから罪を犯していいとか、そういうことはないですよね。私たちの罪は許されてます。ローマ書8章の一節。この前、陽子さんからのメッセージですね。ローマ書8章一節。こういうわけで今はキリストにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ローマ書13章14節。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。キリストに似たものとされていく。ローマ書8章29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。もう私たちは罪の中にはいません。罪から解放され、イエス・キリストを着ました。義とされました。で、私たちクリスチャンは栄光が待ってます。 ルカ、今、ルカを読みましたけど、ルカの7章の37、39。水曜日、ルカの学びをしてます。それは7章ですね。今、ちょっと読みませんけど、ルカ7章読みませんけど。だから、私は言うのです。この女の多くの罪は許された。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許さないものは、少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。人を愛することができるでしょうか。どれだけ人を愛してますか。イエスは言われます。多く愛している人は、多くの罪が許される。しかし少ししか愛しないものは少ししか許されない。ローマ書14章1節から4節。これは木曜日にいつも優子さん、早苗さん、オグデンさん、私4人でいつも聖書の学びをしてます。で、14章、そこからちょっとお話ししたいと思います。復習になるかもしれませんけど。ローマ14章、ここに書いてあることは、皆さんは人を裁きますか？自分はいつも正しいですね。だから人を裁きます。大体人は自分は正しいと思ってます。だから喧嘩になったり、悪口を言ったりします。本当に人間は罪人です。この14章に書かれていることは、信仰の弱い人を受け入れなさい。意見を裁いてはいけません。あの人は間違ってると思うけど、神はその人を受け入れてくださってる。4節、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか？その人も神は愛しておられる。愛しておられるということですよね。教会内でも分裂します。忍耐は必要ですね。人間は罪深いから、人を愛するということが本当に難しいと思います。6節に、裁かれる人も神に感謝をしているということが書かれています。人を裁いてはいけませんと教えてくれるのが聖書じゃないでしょうか。教会にもいろんな問題が起こります。でも一人一人神の教会として一致して、教会を立てていかないといけないと思います。それぞれ考えは違いますけれども、その意見も受け入れていかないと問題が起こってきます。この14章、ローマ書14章は本当に考えさせられます。神の教会とは何なのか、もう一度考え直す必要があるんじゃないですか。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。これは14章の15節に書いてあることです。以上です。ありがとうございました。